岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。皆様明けましておめでとうございます。2020年も岡本明夫の奈良奥の奥をどうぞよろしくお願いいたします。岡本先生、年が明けました。
そんなしらじらしいことを言うのは同じ2月だな。もう絶対これ違和感
ね。そうなんですよね。
なんで早めにこれしはんのかな思ってな。
そう、都合上どうしても2019年に取らなきゃいけないということで、まだ12月でございます。
だけど、20年に小田さんあれですな、この人が代表で正月にほんまに生で言うに行ってくれますねな。
はい、あの予定通りならこの前に生放送で大垣さんが全て番組の全てを背負って素晴らしい挨拶を、新年の挨拶をしているはずです。
それはあの持ち殿のとこのあのガラス張りのとこでやらはるでしょ。
そうですそうです、
はい、だから智也君のファンの人がまたあ、これ、キャハラね。
大勢ね。あの、ガードマンちょっと呼ばなあかんから、
ほ
んと
ね。来
てくれるかな。はい。どういうのなのか分からへん。近所迷惑かかるか分からんけどね。たくさんのファンの人で。
そうです。さあ、小本先生、そんな、まだ12月ですが、近況はいかがですか？
近況ね。はいはい。この間、あの、保山さんの月例の上映会、時の雫。あれが素晴らしかったね。はい、あの、金峰山寺から来てくれはって、館長、イカ、山伏の皆さん、はい、それから鬼も来てくれはって、ほんで、照明をやってくれはるわ。はい。いや会場中、吉野山になってしまった。
バスターミナルを、蔵王堂にしようというのが、コンセプトだったんで、いや、何よりも吉野山の皆さんが素晴らしいです。
素晴らしいですね。
はい。
お人柄も素晴らしいしね。
はい。去年のね、あの、流行語大賞で、ワンチームっていう言葉が選ばれましたけど、もう、まさしく吉野山の皆さんはワンチーム。
はあ、一糸乱れの行動者あるもんね。
それがこう、ああいうイベントの時にお客様に伝わりますよね。その人柄というのが。
あれ、やっぱり山やらして一緒にこもらはる人っていうのは、規律取れてますな。
そうですね。
ああ、みんなで、あの時あれ、あの、智也君おらんかったのは外されたんですか？
いえいえ、あの、一年に一回の、僕のスペシャルディナーショーが。
そうなんです。コンサートでちょっとやってまして。
スペシャルディナーショーか。俺おらへんさかい。外されたんかなって心配して
ちょうどあの、近くにはいたんですよ。僕その奈良公園内にあります。
若草山のとこでやろ？
そうあの、ヒルトップテラスという近くの場所にはいたんですが。
2、3人来てはったん
いや、もう少し来ていただきました。
満席
はい、来ていただきました。ありがとう
ございます。すごいな、満席ですか。
いやいやいや。
あの、あれですよね、フレンチの美味しい。
そうなんです、そうなんですよ
ね。
はい。
箱美味しいもんね。
そうなんですよ。はい。ちょっと大きい場所貸し切って、よくあの、披露宴会場で使われるような大きい場所。
あれせえよな、あんまりごちそう出た時ってやりにくいことないから、ずっと食べてはるやろ。
あ、でもね、先生、大丈夫なんですよ。ご飯食べた後にディナーショーが行われるので。
眠となるよ。
そっちか。
大丈夫か。
確かに。確かにそっちの心配ありましたが。
どうでした？
最後までちゃんと聞いていただいて、うん、寝てる方は誰も一切いなかったです。
ああ。
はい。
吉野山戻しましょう。
はい。
ほんで、映像はかなり長いこと取り溜めしはったもん出さはったんでしょ？
そうですね、うん。もう今まで吉野山に何度も通って、うん、撮った桜の映像だけを見ていただいたんですけれども、桜の映像なんて霞みましたね。やっぱり人の心のその温かさに比べたら、吉野山の皆さん本当温かいです。なんかこう人の心の温かさがこう充満してたというか、本当にいい会になったなというふうにですよね。
ね、
局長。
いや、もう感動でしたね。本当に全てに感動しましたね。でもいい人たちですね。本当に吉野山の方々。
あの、照明をやるって言った時もね、はい、まあ、変な言い方ですけど、適当に行って、適当にやってても、なんとかなるじゃないですか。でも、全くそうじゃなくて、照明をやるんであったら、この鐘は必要、このドラは必要、この太鼓は必要、あの大きな鐘にしても、蔵王堂からこう表に持ち出されるのが初めてだったらしいんですよ。
太鼓も昭和4年か、はい、なんかに奉納したってやつ、初めて 本堂の外へ出たいうて、
ね、蔵王権現様に照明を捧げるんであれば、うん、これは必ず必要だからということで、うん、もうそういうこだわりも含めてね、皆さん本物だなというか心を込めて、うん、神様に仏様に、うん、奈良に僕たちに向き合ってくれたなっていうのは感じましたね、うん、ありがたかったです、う
ん、すがすがしい人ばっかりでね、
はい、
で長楽寺のご住職もええ方ですな、ひょうひょうとされてねあれもうちょっと地獄の話聞かせてほしかったな。
そうなんですよ、ちょっと触りだけだったんですけれども、うん、あの長楽寺さんでご住職自らがあの参拝者の方に地獄への話を1時間近くされるんです。
えときっちやつ。
それがもうすごい人気でね、去年の秋は観光バスが100台来たって、おっしゃってました。
あ、そうですか。で
ね、その地獄のね、この地獄がどうでこうでっていう、その地獄のディティールの話だけじゃなくて、うん、必ずその現代に当てはめて、こうお話しされるのがね、これから生きていくのに生かせる話といいますか、これから前向きに生きていくためのなんかきっかけを与えていただけるような大地獄への話なので、値打ちあります、
ね。死ぬことは生きることっちゅう気がしますな。
はい、あ、なるほど。小山さんは近況はいかがですか。
またバスターミナルの話になるんですけど、はいはいはい、あのバスターミナルでいろんな演出したり、はい、この番組でもいろんな仕掛けとか演出を考えるのが僕の仕事じゃないですか。
演出上手やわ。
いや、毎回すごいですね。いやいやいや、
それしか、それしかできない。上映会の中で岡本先生の誕生日を祝ったり。
はいはいはい。
で、あんなことしてもうと生まれて初めて。
ケーキはね、清水さんが似顔絵のケーキをぜひいうことで、うん、まあ、あちこちケーキ屋さん探していただいて、最初断られてたんですよ。ここというところで、ここのケーキ美味しいし、絶対面白いから、ここのケーキって決めてたけど、ちょっと配達できへんとか忙しいとかで断られてたんですけど、あの、どんなケーキなんですか言って、岡本先生の似顔絵、ちょっと名刺に岡本先生の似顔絵があるじゃないですか。それを見せたら、え、岡本明夫先生のバースデーケーキですか、はい、って、はい、お店の中が騒然としてやらせていただきます、
そんなことでしたのか、
はい、
あれまたうまいことあれモンブランばっかり35、6つながっとって分けやすかったね。
そう、後で分けることから想定して作っていただいた。
ほんで顔だけ持って帰ってあれ生徒さんに前祀ったって
そう、そういろんな演出をする中で大垣さんにサプライズでね、
はい、
客席の後ろから登場していただいて、
ハ
ッピーバースデーをね、だって岡本先生に誕生日祝っていただけないかということで、大垣さんがもう心よく、
はい、はい、
もうずっと始まるまで隠れて、
あの時も外されとったんですか？
いやいや、もうハッピーバースデーのためだけにこうサプライズのためだけに、あの後ろからハッピーバースデー歌いながら、
はい、
マイクもらえるのに花束持って、
はい、
できたじゃないですか。その時の動画をね、うん、お客さんが撮られてたのを見たんですけど、
はいはいはい、
やってる時は僕その進行で忙しくて見てる間もないんでね、
はいはいはい、
ほんな素晴らしかった
ね。いや本当ですか。
もうその
本当ですか、
手のアクションであったり目線の送り方であったりで、お客さんの煽り具合であったりハッピーバースデーの歌もそうなんですけど、その時に思いました。初めて僕がやった演出がハマった。大垣さんにいろんなことやってくれって言いましたけど、初めてもうドンピシャハマりました。
本当です。
この人やっぱりミュージカル向きの人かもしれない。
そうです、そうです、そうです。
あのね、あの、ああいうちょっと臭い感じの昭和テストのものは得意なんですよ、僕ね、そういうちょっとね、役柄とか、あれじゃないですか、舞台とか与えていただく役も、はい、ちょっとキザでちょっとああいうのはね、よく、はい、
素晴らしかった。
いや、ありがとうございます。
なかなか普通の人はできない。
いや、さっき言ってた浅草オペラみたいなやつ。
昭和ですね。本当まさにそうですね。
大垣さんの近況は。
ですね、あの、岡本先生、あの、奈良、まほろばかるたってご存知ですか？ソムリエの会の方が。
ソムリエの会でやってはるやつでしょ？
そうなんですよ。
いただきましたよ、私。
そうですか、うん。あれのですね、あの、先日、交流イベントがありまして、
うん、
ちょっとその、まあ、カルタ自体が、その奈良県の歴史とか文化をですね、まあ、その絵札にしているようなカルタなんですけども、それが、丹波市小学校という天理市にある小学校の
5年。丹波市小学校や。
丹波市、そうです。
丹波市小学校ってどこにあるのかな、
ちょっとね、どこかな、
思丹波市言うね。
丹波市ですか。
うん。
申し訳ございません。
前もない気もせんで。 妙なこと言いよったな、
はい、根元道場
根元道場それは君根本道場と言うんですよって言うとあれか、はい、あ丹波市小学校な、はい、面白い、はい、ほんな言ったところも分からんかった
よ取材に行ったんですが丹波市ですか、うん、はい、丹波市小学校の5年生と天理大学 の留学生とのカルタ大会みたいなのが行われてですね、それに取材に行ったんですね、
はい、
その時に5年生はもう昨年から1年間ずっとこう勉強してきたから、うん、もう奈良の歴史もカルタのこともすごく分かっていらっしゃるんですけども、その留学生はあんまり分からないじゃないですか、うん、でも 2,3 回こう続けるうちにやっぱりちょっと覚えてきたりとかして、ね、うん、最後はすごい子供と白熱するんですよね、うん、で最後もう拍手が起こったりとか、うん、もっとお互い手叩き合ったりとかして、うん、なんかこれこそなんかなんですか、国を超えた、
いいですね。
ね、なんか本当にもういろんな国同士の揉め事みたいなあるじゃないですか。うん、もうそれも全て超えたなんか平和っていう、あ、こういうところに繋がっていくんだなと思って、いや、そういう
機会を。そこで、トメ君何をして
、僕は取材なので、行って写真撮って、歌は、僕はもう、はい、は
い、もうあのスマホゲームとかよりもね、そういうアナログな、カルタとか、うん、いいですね。
めちゃくちゃ盛り上がって。
あとなんか最近、プリンいただきましたよ。
プリン、そうそう。そうなんですよ。
プリンの販売に協力してるの。あれ、なんです？
いや、あれも、
美味しそうなプリンや。
そう、あの、プリンをですね、うん、あの、奈良のプリンを作り
たい。冷蔵庫入れた
の。あ、食べてください、ぜひ、よかったら。
プリン、だいぶ経ちますよ、大丈夫です。
結構、まだ期限大丈夫ですから、うん、はい。そのプリンを作るというお話があったので、ちょっと宣伝とかで手伝っていただけないかなと。
どこの方がお作りになってるんですか？
もともと、道島プリンというですね、結構道島ブランドの今有名な、ですね、
そのメーカーが。道島ロールと関係ない？
道島ロールとは関係ないんですけども。
道島プリン。
はい、うん。同じ道島ブランドで結構人気がある道島プリンを作られている方が、うん、それもともと奈良県出身の永井さんという方が社長なんですけども、
う
んうん、やはり奈良県で何か特化したお土産を作りたいって話を受けまして、うん、じゃあちょっと応援させていただきますということで、うん、今はそういう宣伝活動。
前にほれ、大仏プリンで有名なプリン。
はい、大仏プリン有名ですよ。
今すごい流行ってます
ね。あれとどう違います？ね、なんか特徴としては。
一番は、まず、うん、お土産物、贈答用なので、うん、要するに、常温で長いことずっと保管しやすいっていうの
は。お顔さえ大丈夫
です。全然大丈夫です。90日ありますので、全然大丈夫です。で、それと、あとは、万葉集にちなんだ、万葉プリンっていうの、万葉集にちなんだ、プリンってこともありまして、実は、その、プリンを箱を開けると、バーコードがついてるんですね。それを、スマホでスキャンすると、その日に自分の気持ちに合ったような恋歌、万葉集の恋歌がスマホに表示されるみたいなものを仕掛けを作ってまして、
大垣さんのなんか声で出たら面白いのにね。
あ、本当ですね。
スザーン言って出てきた。
いや、歌はそうですね。歌はあれですけど、あ、僕の声、あ、そうですね。そういうのもありですね。なそういうことを考えてまた採用させていただきます。
郡山にほれ、じゃ有名なあのピザ屋がありまして、あこにな、はいはい、あこの子がな、松原君っていう子がおって、はい、松原明美、それがかき回したら、ドロドロっていうか、こう、液状化するプリンっていうのを開発してな。
混ぜたら液体になるってことですか？
うん、で、行ったら必ずかき回してください、言うねん。
へ
え。私もうかき回さんといてくれ、言うて、せっかくプリンで食べようと思ったら、それがまた人気でね。だからなかなか奈良プリンが美味しいね。これもうちょっとあのかき氷みたいにプリンが
そう
出てきたら楽しいかもしれませんな。
その万葉プリンのパッケージが画家の松田さん。
はい、松田さんですね。
あの金プセンジの
ああ、
はい、カレンダーとかね、ああ書いてらっしゃる。
なのでそういう、まあ、ジャケ買いじゃないですけども、やっぱり箱のそのデザイン性なものもやっぱり特徴としては、
うん、松田さんの絵ってよろしいな、ほのぼのして。
そうですね、もっとね、そういうきっかけでお土産贈答品なんで奈良から出てね、
はい、
いろんな人に見ていただけたらいいですよね。
そうですね。なんかその、まあ、永井さんもとも道島プリンというところで全国展開される方なんで、
も
し、まあ、奈良だけではなくて、まあ、東京とかあらゆるところでも販売をゆっくり
大垣さんにかかってるわけです。
そうなんですよ。そうなんですよ。はい、そんな近況報告からですね、僕の歌に行かさせていただきたいんですが、その先ほどもお話ししましたのヒルトップテラスというところでディナーショーを行ってきました、うん、その時に一曲ピアノで弾き語りさせていただいたんですね、うん、その曲を音源としてお持ちしたので聴いていただきたいと思います、うんうん、聴いてください。空の彼方には。 岡本明夫の奈良奥の奥、今月は2019年を振り返って2020年の抱負を岡本先生に語っていただきたいと思います。2019年、この番組はたくさんのゲストをお迎えいたしました。1月は海流王子から石川十元ご住職、そして図書情報課の伊藤さん、そして2月は東大寺から上塚さん栄翔さん、そして3月は新聞記者雑誌編集者の皆さん、そして4月は金峰山寺五条領地館長、そしてですね、5月は平城宮跡歴史公園平城宮いざない館での公開収録、そして6月は残したい奈良ということで浅沼組の浅沼誠社長との対談、そして7月は会津と奈良をテーマにしまして、興福寺の財礼行英さん、そして薬師寺の高杉紀章さん、8月は奈良漆器テーマに伝統工芸士の皆さん、で9月は五条市の登録有形文化財藤岡家住宅にて五条市特集、10月は松林寺にて倉本ご住職、11月は奈良公園をテーマに奈良公園バスターミナルより公開収録、そして12月は国営飛鳥歴史公園より公開収録をお届けいたしました。岡本先生、いろんなとこ行きましたね。
いやね、初めてその公開収録っていうのを保山さんの計画でしてくださってね、はい、で今までこれラジオですから一方通行なんでね、はい、まあ、ほとんど聞いてはらへんやろなと思ってたらそら偉いよ、来てくれはったよね。あれ何人来てくださったんですかね、は
い、最初からもう150人があっという間に
ね、え、あっという間に来てくださって、目の前でお話ができるとお顔が見えるので楽しかったですな。
はい、
あれから急に公開収録増えたんや。
そうなんですよ、
うん、もうずっと公開で行こうかぐらいので
公開収録もそうですけども、うん、この12月いや12回のうちの半分以上、うん、もうほとんど違うところ場所行ってるんですよね。
そうや、それもね、そんな遠いところまで電波飛ばへんのにね、
はい、ご上司とかもそうですね。
だからこれあれでしたろ、結局ネットで聞いてくださると、北海道から沖縄まで聞いていただけるわけですわな。
そうなんです。
岡本先生、何かこう思い出すことっていうか、印象的なことはありますか？
いや、それ毎回これどれも心に残ってますな。
はい。
だけど何回も言うけど、やっぱり現場やね。
ああ。
現場って、まあ保山さんもいつも現場大事やって、まあ現場で、まあお互いに現場育ちの人間やから、はいはい、やっぱり現場楽しいですな。
そうですね。
うん。そういう機会はやっぱり来年も。ね、設けていただくとありがたいですな、はい、
本に書いてたりね、うん、ネットで調べる情報って たくさんありますけど、うん、意外と現場の生の声って現場の人の話こそ人を動かせると思うし、なんか前に進める、うん、でこの番組ができることは現場でずっとやってこられた第一線でやってこられた岡本先生が今も第一線で頑張ってられる現場の人の話を聞いて、後世に残すようなある意味岡本先生がライフワークとしてやってこられた聞き取り、古老の聞き取りをこの番組が少しでもその役割をね担えたらいいなというふうに、はい、思っております。
これがまた貴重な資料になったら、毎回これ CD で残してくださってますもんね。
はい、ネットの方でもホームページでもね、過去の放送は全部。
そうですか、そうですか。はい、これ局長と大江さんと正解上さんからこれ喋ってもらったらええんちゃう。
はい。
いや、どうです、いろいろ番組携わってはるやろうけど、この番組はどうですか、局長にとっても。
言いづらい。ね、
いやいやいや、もうでも本当に知らないことをたくさん知ったっていうのがまずすごい財産になってるのと、これはもう私個人でも本当になんかすごく財産になってるなっていうのを思ってますし、もう誰にどこを聞かせても楽しんでもらえるっていうのがすごくありますし、あと本当にやっぱりいろんなところに行って公開収録っていうのは、まあ、こんなに公開収録したことがないので今までも、
は
い、
そうですやろな、
はい、本当にしかもいろんなところでやってるっていうのが、これ面白いですね。奈良県中ずっと回りたい。
吉野行ったり五条行ったり、ほとんどこの電波の入らんとこ行って戸塚もえらい歓迎していただいてね。
そうなんです。それで他にもまだねいっぱいそういう声がかかってて、
ああそうですか、
はい、それを、まあ、今年はなるべく形にしたいなというふうに。
それはありがたいですね。
はい、
ほんで行ったらね、その五条の市長やとか戸塚の村長やとか、この間飛鳥の村長も出てきてくれはったもんね、はい、わざわざ。大上さんにいっぺん喋ってもらえない、はい、大上さんはなかなかね、立派な方ですよ。おとなししてはるけど、
いつもね音響こう、ね、触れてて
体が立派です。
いやそんなことないです。
高校の時バレーボールやったはったよね、はい、国体選手か、
まあ、はい、
国体選手、
奈良ですのでレベルは低いですので、うん、もう行くだけっていう感じでしたけれど、出場だけさせていただいてます。
大したもんや。
はい、
この1年間振り返っていかがですか。
ね、どなたにお話ししても、うん、こんなことしていただいてるんですよ、岡本先生にこういうこと喋っていただいてって言ったら、いやそうぜひ聞きたいってみんな言ってくれますので、
あ、ありがたいこと、
はい、緊急災害情報 の緊急災害ラジオを持って行ったと先でもお話しするんです。だから今までうちを聞いたことないっていう方も、じゃぜひ聞きたいっておっしゃってくださるんです。まあ、どなたに聞いていただいてもよかったと思っていただける番組やと思えるのでお話しするんですけど、で聞いた方はね喜んでくださって、またそこからこんな番組やってはるラジオがあるのよって言ってお話ししていただけたらいいなって思ってます。
これ防災ラジオの販売したはんね、ここ、
はい、
でそれ届けに行かはんでね、注文あったらその時の話。
結構ご高齢の方もいらっしゃいますので、
持ってくる、はい、なんかそれ奈良市に申請したら何ぼか出るんやね、
はい、
補助金が、
はい、4000円補助金を出してください。
一つなんぼですの？
8800円。
8800円を奈良市から4000円くれはんの？
はい。
4800円の、ほしたら、お値段で買えるわけ、はい、
そうです。
それから、それも持ってきてもらって。
持ってきてもらって。ほんで、これ、大上さんがやってはる仕事がミキサーっちゅうんですか？
そうですね。音声ミキサー、ね。
音声ミキサー。はい、はじめ、保山さんにね、うつむいてしたらあかんと。人の顔見て、次この人が言いそうやったらそれを入れるんや言うて、
はい、
だいぶきついこと言われてね。
はい、いえいえ、もう一つずつ勉強ですので、うん、普段あんまりミキサーすることも少ないですので、うん、はい。
なかなか調和がこの頃取れてきましたね、この人。
はい。
まあ、そんなんですね、いろいろお話聞かせていただきましたが、いろんな方との この交流の中で、僕が印象的だったのは、なんかその、五条行った時に FM 五条に行ったじゃないですか、先生。
うんうんうん、う
ん。なんかこう、FM 同士の交流みたいなね。
FM 五条な。
ね、交流もありましたね。
夫婦でやったね。
そうです、そうです、うん。ね、出ていただきました。斉藤さんにね、出ていただいて、ね。
そうそう、斉藤さん、なかなか綺麗な方でね。
はい。
うん、いつも女優さんみたいにしたはるやん。
そうですね。うん、で番組に岡本先生が FM 五条の番組も出演されてとかですね。
旦那さん大事にせないかいう話してね。
はい。
それはラジオでは流さなかったけど、本人には。
そうですね。
立派な旦那さんや。
はい、うん。そんな話をされたそうですね。
うん、
はい、
そうです
ね。保山さん的には何か印象的なことって何かあります？この
一年の。やっぱり公開収録ができたということは、 僕もねテレビマンだったんで、その視聴者がどんな顔してテレビ見てるかなんて、今までまあ仕事に追われて想像すらしなかったんです。やっぱりそういう意味でなんかすごい楽しかったですね。今年もねやりたいなと思ってるんですけど、本当やるのはね大変なんですよ。あの準備するのはもうかなり大変なんですよ。
台本前の晩にはきちっと作って送ってきてくださいもんね。
まあそうなんですけど、その協力していただける方に例えばメールの連絡で済むわけがないじゃないですか。
はいはい。
まあ何回も何回もね、あの足運ぶことから始まって、
あそれ下準備してください。
でもまあそのおかげで皆さん心を尽くして関わっていただけるし、皆さん喜んでいただけてるんですよ。
本当にそうですな。
全部満席で、本当にリスナーの方だけで満席でやらせていただけたら、この前も飛鳥歴史公園の方でもすごく喜んでいただいて、
そうでしたね。
それがこう何よりかなと思って、まあ僕だけじゃなくて清水もね、僕以上に、そうそう
一緒にね待っていただいて、
何度も連絡取ってもらってれて、皆さんに迷惑をかけながらやってるんですけれども、でも今年も公開収録やります。
岡本先生的にはじゃあこの今年1年間こんなことやってみたいなという抱負というのがございますか？
整える年にしたいなと思いますね。
整える、
あのね、自分 もうあの退職してからあの暇やと思ってたら、結構その暇な時間にどんどん用事入ってきて、結局年中無休みたいになってしまってね、勤めてる時より忙しになったわけですわ。そうするとね、あの残しとかないかんなとか、これやりたいなと思ってたことができてないのでね、ちょっとやっぱりあらゆる意味で整えるという時間に当てたいなと思いますね。
なるほど、
うん、整理線とね、
はいはい、整えるってことは今やっているものを少しまあ厳選させていくみたいな感じです
かね。厳選っていうか、それが政治でけんままにのほうずに何でもやってるからね、これはきちっとやっぱりこれはこうやろこれはこうやろっていう目標を定めてやらないと刻んでいけませんもんな。
確かにそうですね。
生きていくっていうことは刻んでいくいうことだからね、刻めてない時間ってもったいないです、はい、だから必ずこれやったらこれだけのことが残るとか、人さんのお役に立つってことを踏みしめてやらんと実感わかへんからね、
はい、
そうですね、そういう年に出けたらなと思いました。君もそうですやろ。
そうですね、うん、あらゆるものがとっちがかっているので、
そうそうそう、
整理していきたい。そうそうそう、
まず整えるということね。
はい、と思います。
ホダンさんなんて整えてるもんね、きちっと一つずつの仕事をやり遂げていったはるもんね。それがみんな形になったでしょ。でこの人は後世に残るもんな、映像でも何でも。
そんなことは
ない。あんだけ人泣くねもん、何にも喋らんと映像見るだけで泣かはんねもん。これがどんだけのことかっていうこと。
今年最初の褒め殺しです大垣さんは？
あ、僕はですね、まあ、その自分はやっぱ音楽をやってきてる流れで、その今回この番組で叶ったってことは、やっぱり日置慎君と野上智さんと一緒にジョインさせていただいたってことだったんですね。まさかこの番組を通して奈良のミュージシャン同士が一つになれたっていうのはあまり考えられなかったので、それが叶ったことはやっぱ大きいなと思ってて、やっぱりまあ番組でっていうのはまあおこがましいですけども、やっぱりその出会いっていうものをまあこの年はまあ奈良県のミュージシャンと一緒に何かするってことはちょっと考えたいなというのは思っています。
もったいないわね、やらんと。
そうですね、なんかもう本当にもう、まあ、岡本先生言うように整えるっていう言葉と、まあ、まさにそうかもしれませんで、こうやっていろいろと個人個人でやってきたことをなんか一緒に手合わせて何かをやっていくっていうことはちょっと努めたいなというところで考えております。はい、そんなことで岡本先生、本当にまあ昨年は1年間学びのある機会をいただきましてありがとうございました。
いえいえ、拙いことで申し訳ございません。
今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。